形あるものはいつか壊れるという言葉があります。この言葉が意味するところは、所詮は人間が作ったものはあくまでも単なるものに過ぎない、人間に過ぎないものが作ったものだから、それは必ず壊れてしまうものだ、そういう意味です。私たちは意図的であれ、あるいはそうでない場合であれ、自らの手で大事なものを壊してしまったとか、あるいは壊れてしまったとか、そのような経験をしています。そこには必ず壊れてしまう儚さと、どんなに立派なものでも必ずなくなってしまうのだという慰め、諦めの意味が込められています。私たちはそれ以上のことはできないことを知っているからです。24章の一節では、目の前にそびえ立っている荘厳なエルサレム神殿を見て、あまりの素晴らしさに圧倒され、言葉を失った弟子たちのことが示されています。弟子たちがエルサレム神殿への感動のあまり、イエス様に近寄り、神殿に向かって指を指します。しかしイエス様は弟子たちの感動をよそに、こう言われたのでした。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。ここではイエス様が弟子たちが声が出ないほど感動している、そのエルサレム神殿もやがて壊れるという感傷的な思いで、このような予告を語られているのではありません。また神殿を建てた石が全部壊されてしまうという徹底した崩壊を示しているだけでもありません。イエス様がこのように語ることによって、破壊されてしまうという強い意志を弟子たちに感じさせていきます。イエス様はしかも、これらすべてのものを見ないのかと言っています。これらという複数形は、今目に見える神殿の素晴らしさ以外にも、エルサレム神殿を見るいくつかの要素があることを示しています。だから本当に全てのものを見ているのか、見てはいないだろう、そう言っているのです。エルサレム神殿は500年以上も前にバビロニアによって破壊尽くされ、神殿が崩壊し、人々は捕囚の民としてバビロニアの地域に連れ去られていきました。ユダヤ人なら誰もが知っていることです。忘れたくても忘れることのできないほど悲惨でつらい思いです。ユダヤ人は自分の家の系図を特に 大事にする人々です。ですから先祖の誰それが殺されたとか連れ去られて死んだとか分かっている人も多かったはずです。ですから神殿が崩れ去るということはかつての神殿崩壊が思い浮かぶだけでなく、ユダヤの民たちが先ほど言いましたように悲惨な殺戮に遭うことを思い浮かべてしまいます。イエス様はそのことを百も承知の上で弟子たちに語られたのでした。イエス様は21章13節で、本来神の家である神殿が強盗の巣になり果てているとイザヤ書の言葉を用いて人々に語られました。神殿の建物それ自体は立派である。しかしその神殿に群がっている祭司たち両替人などが神殿を商売にしている。それに加え巡礼に来た人々に対して神殿の境内で売られている動物を生贄用として買わなければならないように仕向けている。それらの行動は神殿に群がっている強盗とまるで同じである、そう言っているのです。そのような腐敗の象徴であるエルサレム神殿はどんなに素晴らしい建物であってもやがて崩壊の浮き目を見る、そう言っているわけです。イエス様はオリーブ山に座っているところに弟子たちがやってきます。このオリーブ山については21章1節にも書かれています。資料によりますとエルサレムからベタニアの村に帰る途中そこにはオリーブ山があったとされています。オリーブ山はエルサレム神殿から直線距離で200メートルほどのところにあったとされています。そのオリーブ山に座っている時弟子たちがやってきてイエス様に密かに尋ねます。密かにというのはこっそりということですから、あまり周りの人には聞かれたくないということがわかります。パリサイ派の人々がこのことを聞きつけたならまた一悶着起きると思ったのでありましょう。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。3節でこのように弟子たちは尋ねたわけです。ここでは弟子たちは2つのことをイエス様に尋ねています。そのことはいつ起こるのか、世の終わる時にどんな印があるのかということです。彼らが言ったそのことというのは一体何なのでしょうか。一節二節などの文脈からエルサレム神殿崩壊のことを意味します。しかし三節の文のことを考えるならばあなたが来られる世の終わりと語られていますから世の終わりである終末を意味するわけです。ここで言うそのことという本来の意味は それらのことという複数形を実は意味しています。ですからここではエルサレム神殿の崩壊と終末を含んでいる、両方を含んでいると考えるべきです。ではなぜここではあなたが来られて、あなたが来られて世の終わる時という神殿崩壊とかけ離れた二つの言葉が弟子たちから出たのでありましょうか。この二つの事柄はあまりにもかけ離れているように思えてしまいます。まず神殿が崩壊するということについては、先ほども述べましたようにイエス様の時代から500年以上も前に神殿崩壊についてはユダヤ人は体験しています。その悲惨さと辛さはこの世の終わりのような人々の思いだったと思われるのです。私はあると言われている神から見捨てられたということは、その終わりという思いに輪をかけたはずです。そういう長い歴史の中で今このように素晴らしい神殿が目の前にそびえ立っているわけです。それが崩壊するということは、昔の悲惨さを連想するだけでなく、ユダヤ人にとって世の終わりという諸々の出来事とともに起こると当時の人々は考えていたようであります。イエス様はエルサレム神殿の崩壊がいつ起こるかについては何も語っていません。しかし神殿の崩壊は西暦70年に実際に起こり、弟子たちもそのことをやがて身をもって体験することになるわけです。ではなぜここで弟子たちがイエス様の再臨と終末についての印についてわざわざ質問されたのでしょうか。実はこの日イエス様はファリサイ派の人々を中心に多くの人々と議論を戦わせていました。この日というのは21章の18節で、実のなっていないイチジクの木について弟子たちに語られてから、それから神の国がユダヤの人々から取り上げられること、神に従わない者は外の暗闇に放り出されてしまうこと、また復活のこと、神がメシアの敵を足元に屈服させること、そして地獄の刑罰など23章36節までの中でいろいろとイエス様は語られてこられました。その一部始終を弟子たちはイエス様の間近でしっかりと聞いていたのです。ですからイエス様が再びこの世にやって来られる再臨とこの世の終わりである終末について改めてイエス様に尋ねたわけです。それに対してイエス様は4節以降14節に至るまで弟子たちの質問について一気に語られていくわけです。4節ではイエス様の結論ともいえる言葉が弟子たちに語られます。人に惑わされないように気をつけなさい。この惑わすというもともとの意味は欺くとか邪道に導くという意味があります。ですから 惑わすという言葉よりもたぶらかすといった方が的を得ています。では誰がたぶらかすのか。五節と十一節でこのようにイエス様は語られています。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。そして偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。このように両方に惑わすという言葉が書かれています。五節では自分がメシアだ、キリストだと自分で名乗る人々が現れると言っているわけです。しかも11節では終末が近づくと偽預言者がたくさん現れるとイエス様は語られています。私がメシアだ、私がキリストだという人は自分で勝手に神であると宣言し、自分で勝手に霊感に満たされたと主張する人々です。それによって多くの人を引きつけようとするわけです。この多くの人というのは、まずはイエス・キリストを受け入れた御国の民のことですけれども、キリストを受け入れていない教会の外にいる人もこの渦の中に巻き込まれてしまいます。偽預言者というのは神が派遣しているわけではないのに自らを預言者だと主張している人のことです。彼らは偽キリストの到来を告げたり、あるいは偽りの教えを説く人のことです。ではこのような偽メシア、偽キリストが現れて人々をたぶらかし、どのようなことが起こるのか。まず戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。イエス様はそのように語っています。戦争というのは皆さんがご存知のように、人と人が相手に対して憤り反発し怒って力で自分に従わせようとすることです。イエス様がこの世に下られる前から世界では至るところで戦争が起きていました。七節に示されているように、民は民に、国は国にして立ち上がっていきます。武力で相手を従わせようとすることほど虚しいことがないことを私たちは歴史で学んでいます。しかし正しく相手に諭すように話し合いに臨もうとしても、現実に相手が聞く耳を持たず力で抑えようと向かってくることも実は確かにあるのです。穏やかにことを進めようとしても自分たちの領土を奪い侵略してくるとき、私たちはどうすればよいのでしょう。戦争がもたらす命の奪い合いは不条理なことです。今や地球を滅ぼしかねない核戦争は現実問題として私たちに立ちはだかっている大きな問題です。今こそイエス・キリストの語られる御言葉の一つ一つが私たちを平安に導くただ一つのあるべき道であることを知るべきなのです。また方々で飢饉や地震が起こるとイエス様は語られます。 まさにその飢饉や地震は今の世界では深刻な問題となって現れています。この現実的な問題はキリスト者であるとかキリスト者でないとかそのような区別はなく、誰もが陥りかねない中に今私たちはいるのです。しかしそれらの苦しみは生みの苦しみの始まりであるとも語られています。生みの苦しみとは新しい命が生まれてくるときに通過しなければならない極度の苦しみのことです。それらはイエス・キリストが再びこの世に来られる再臨とこの世の終わりの前触れであるに過ぎない、そうイエス様は言っているわけです。9節から14節では特にキリスト教会との関係で起こる前触れが語られます。なぜなら受難の対象が誰であるかがここでははっきりしているからです。9節でこのように語られています。その時あなた方は苦しみを受け殺される、また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。あなた方は誰によって苦しみを受け殺されるのでしょうか。新共同訳聖書では人々からという言葉が実は省略されています。ですから正しくはあなた方は人々から苦しみを受け殺されると訳されるべき箇所であります。ここで言うところの人々というのは宗教的、政治的、あるいは軍事的な権力を持つ指導者たちのことです。そのような指導者たちから苦しみを受け殺される、そう言っているわけです。また私のためにあなた方はあらゆる民に憎まれるとイエス様は語られています。ですから受難を受けるのはキリスト者であることがわかるわけです。キリストの名のゆえにキリスト者はあらゆる民から憎まれ殺されるわけです。なぜキリスト者はそうまでしてありとあらゆる人々から憎まれ殺されなければならないのでしょうか。キリスト者、キリスト信徒、クリスチャン、いろいろな呼び方をされていますけれども、キリスト者はイエス・キリストを受け入れたことによってキリストから聖霊を受け取り新しく生まれ変わった人のことです。新しく生まれ変わり神の御国へと招き入れられる人たちなのです。ですからそうでない人々からは強く憎まれてしまうわけです。その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合うようになるわけです。その時とは終わりの日のことであり、多くの人がつまずくわけです。つまずくとはイエス・キリストや神、御国の福音などにつまずいてしまい、キリストに背を向けキリストの教えを捨て去ってしまう意味を表しています。それだけではありません。信仰を捨てた人は仲間を裏切り憎み合うようになると語られているのです。信仰を捨てた人は全力を挙げてキリスト者を叩き潰そうとするのです。遠藤周作の沈黙という小説が あります。その小説の中で元キリスト者の井上という奉行がキリスト者であるかどうかを人々に確かめるために農民に踏み絵をさせる場面があります。誰もが踏み絵を踏んだ後、その井上奉行はさらに言う通りのことをやってみようと言い、今踏んだ踏み絵に唾をかけ、聖母は男たちに身を任せてきた陰媒だと言ってみよと命じられたとあります。聖母とは母マリアのことです。私たちは果たしてイエス様の母マリアを陰媒だなどと言えるでありましょうか。また聖母ではなくイエス・キリストを足ざまに罵倒し罵るように命じられた場合、私たちは果たして命じられた通りのことができるでしょうか。元キリスト者だからこそできるこのような仕打ちは、まさに仲間を裏切り憎み合うようにさせる何者でもありません。11節では、偽預言者も大勢現れ多くの人を惑わすとイエス様は言われます。偽預言者は木を見るに敏感で神を見ず権力者におもねります。人を見ます。自分の利益を見ます。そのような偽預言者がキリスト者をたぶらかしていくわけです。このような状況の中では、キリスト者であっても試練や誘惑に飲み込まれ、イエス・キリストが求めてやまない愛から遠のいてしまう人々も増えていくわけです。では一体キリスト者とは何でしょうか。ここではそのことが哀れて改めて問われているのです。聖書を読み、祈りの時を持ち、主日の礼拝に出席し、聖霊を通して祝福をいただく、その祝福により新たに霊的な戦いの場である日常のさまざまな場面に私たちは歩んでいく。それが家庭の場であったり、学校の場であったり、仕事の場であったりするわけです。そしてまた週の初めの礼拝に私たちは教会に集まり、御言葉の解き明かしに耳を傾け、イエス・キリストの御言葉と御教えを心に宿るように願い求めるわけです。一見模範的なクリスチャンの日々の歩みのようではありますけれども、私たちはこれで本当にイエス・キリストを求めていると言えるのでしょうか。イエス・キリストの思いにかなう営みを果たして送っていると言えるのでしょうか。13節14節でイエス様はこのように語られています。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。私たちはキリスト者として一体どれだけ耐え忍んでいるのでしょうか。それはキリスト者だから何もかにも我慢をして耐え忍びなさいと言っているのではありません。私たちは不条理な出来事の中にいつ遭遇してしまうか わからないのです。道路を歩いて交通事故に遭ったり、台風や地震、津波などで家が破壊され、家族の命が奪われてしまったりするかもしれません。また、予期しない事件に巻き込まれたり、さらには新コロナに感染してしまったりすることも考えられます。感染し、いつ重篤化にならないとも限りません。また家族や自分が突然病に倒れてしまうことも起こり得ることです。家族や自分にいつがんの宣告が下るかもしれません。順風満帆な日々の営みだけではなく、このような予期しない出来事に陥ったとき、私たちはどれだけ耐え忍ぶことができるでしょうか。耐えることは、辛さや悲しみとは限らないのです。どのような時にもイエス・キリストは私たちと共にいてくださいます。たとえ絶望の中にあっても、イエス・キリストは溢れるばかりの祝福を私たちに与えてくださることを待ち望む喜びと希望が私たちキリスト者にはあるのです。また私たちはキリストに仕えるものとして、イエス・キリストの福音を述べ伝えていく責務があるのです。与えられた喜びから与えていく喜びへと信仰が変えられていくとき、私たちの信仰はさらに深まっていくのです。終末とキリストの再臨、それは私たちキリスト者がどれほどキリスト者として日々歩んできたか、審判を下される時でもあるのです。新しい年を迎えて、今日で2回目の主日をこのように迎えました。今年もイエス・キリストを信じてやまない私たちが、その御心に沿う営みに着実に歩むことができるように、心より願うものであります。お祈りいたします。天におられますイエス・キリストの父なる御神様、今朝も御言葉を通しまして、御子イエス・キリストが私たちに御教えを示されまして、心より感謝いたします。私たちはイエス・キリストを求めているのではなく、イエス・キリストの方から私たちの心を捉え求めてくださったことを知っています。イエス・キリストを受け入れることによって御国に入れてくださいました最愛を、私たちは多くの方々へ語り伝えていかなければなりません。どうぞ私たちが救われるだけでなく、イエス・キリストを知らない多くの方々へその福音を語り述べ伝えていくことができますように、私たちの信仰を強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。